次に2番高橋側院議員。2番高橋議員。
質問いたします。通告書にございますが2点お尋ねいたします。一つはですね、町やオフィス事業、誘致事業で、もう一つは新規住宅団地造成に関することで、公園なり、並びに緑地がですね全くないということについての質問です。まず第1点ですが、総合戦略で、町やサテライトオフィスの誘致を、新規として、総合戦略に、提示しまして、これは令和2年からですが、全くその進捗がどうなっているのかわからない、その辺についてのその状況をつまびらかにしていただきたい。でなぜこれを取り上げたかと申しますとね、もう2年から、令和6年度までの戦略でして、で、まあ、はっきり言って新年度予算の中にもこのことが掲載されておりません。でもちろんだから令和2年からの決算等々においてもない。でいろいろその経過については若干私も漏れ聞いておりますけれども、その辺のことについての、どう町長は判断されているのか、またこれからどういうふうに見るのか、その辺をお尋ねします。
町長。
はい、高橋議員さんの一つ目のご質問にお答えをいたしますが、現在ですね、町所有の建物ではサテライトオフィスを整備できる、まあ、適当なですね物件がまだないということでございますし、まあ、安価なですね改修費用でオフィスを利用する可能なですね物件等々がですね取得できたとしならば、また検討したいというふうに考えております。まあ、今年度ですね、まあ、ご承知のように天手地区ですね、民間の方がですね旅館を改修いたしまして、サテライトオフィスを整備しました。町も改修費用の一部を補助して応援していますが、まあ、やっぱりねこれ行政と合わせてですね常に申し上げておりますが、民間の皆さんのねお力をいただきながらですね、まあ、取り組むということがですね今後にして対応する一つの大きなですね、また原点になろうかなというふうに、まあ、考えておりますので、まあ、良い物件でもございましたらですね、まあ、今後とも積極的にですね取り組んでまいりたいというふうに、まあ、考えますので、まあ、一つご理解もいただきたいと思うわけでございまして、また現にですね、まあ、アマゼン等にですねそういう物件等にですね改修をしながらですね、広くまた民間いろいろな皆さんに呼びかけをしている物件もございますので、まあ、やはりね私たちも努力をいたしますが、そういう民間の活力ね、そういうものを合わせながらですねやっぱりやっていかないとですねなかなかですねこの問題をですね解決しないんじゃないかというふうに思いますので、今後ともそういう面にですね意を尽くしながら努力してまいりたいというふうに考えています。
2番高橋議員。
はい、今の町長の答弁ですとね、町が先行して物件をですねとにかくいわゆる全国の企業等々にですねどうか出雲に来てくれというふうな形の、その積極行政主導型ではなくて、あくまでも民間のこと、民間でのことを追随するというか、それを補助するというか、そういうふうな形に私には聞こえるんですね。ですけども、今サテライトオフィス等でもって、検索しますとね、もう国交省なり厚労省なりのいろいろな、まあ、助成もあるし、あとまたこの一つ私はね残念だったなと思いますのは、このコロナに関わることでの、臨時特別交付税等のねことの、中にこのサテライトっていうかテレワークに関するいろいろな施策等も盛り込んであったけども、残念ながらこの4年度で終わりというふうに私も承知してます。だからいい意味でのタイミングがずれちゃってる。 でなおかつこの後もう2年しかないと、なおかつまた当初予算にも載ってないということになりますとね、あくまでももう民間のことだけで、行政としてはある意味では怠慢のそしりを免れざるを得ないのではないか。だけどあえてそういうね重箱の隅つくような言い方はあえて私はしたくない。そうじゃなくて記載を起こしても何でもいいから、例えば石井町なりの今町有地の物件をですねきれいに、解体しながらそこにですね新たに町が主導してですね完備した形のオフィスを作ると、町屋を作るというふうな形のその攻めの形の行政という形は考えられないんですかね。どうもそのできるだけ記載をしない、そしてなおかつ、民の側のリードで、やっていくんだと。これはある意味では費用と効果から言ったら間違いないですよね。だけどちょっと話を飛びますが、財庁の基金を増やしてもね、こういうところにどんどん注入して活力を奮い立たせるような形の政策が一番大事ではないかと私は思うんですが、その件町長いかがですか。
今コロナ関係でねサテライトオフィス、これがですねもう本当に推奨されているわけでございます。私もね LL の地におきましてですね、そのサテライトライフオフィスを見ております。なかなかですね町なり自治体がねそういう施設を作っても入っておらないという方は施設は多いんですよ。そういう意味でねもう少し対極的な見地に立ちながらやる諮問投下をしてですね、それがね有効に生かされるかどうか、そういう面を見極めながらね対応してまいらなければなというふうに思っています。今そういうことはね、国も推奨してやってるんだからやりなさいということもさることながら、我が町は町内の実態の中でねそのサテライトオフィスというものが本当にですね皆さんに受け入れるのかどうかというものをよく見極めながらですね、サテライトオフィスを作るにしても大変な金かかるんですよね。そういうものを仮に作ってですね全く利用者がないと、入っていただく方がないと、そうならばこれまた大きな問題になるんですよね。私はサテライトオフィス、そのことよりもねもっとね伊豆の崎にね定住をしていただきながら働く場を、そうすると確保してもらうと、確保するということが私は大事だと思うんですよね。サテライトオフィスが全てじゃないんです。全体的な調整の進め方においてですね、その一つの施策の重要性をしっかりと認識なら、やっぱり適材適所はね有効にやっぱり財源を投入するけどというふうに考えておりますので、このものを否定するわけじゃないんですよね。その状況をしっかりと、例えば高橋議員さんのことね、そういう一つのね何かですね伊豆の崎においになって伊豆の崎におられて東京都のお勤めができる、そういう方々が皆さんおられたら一つぜひね、一つ頑張っていただいてね、情報提供をいただく、そういうものをですね、やっぱり確立しながらやっていかないとですね、大変やっぱり財政負担も出る、いろんな問題が生ずるというふうに考えていますので、まず今、伊豆の崎の場合はですね、サテライトオフィス、これだからアマゾン、民間の皆さんがある作ってますね。入っていただきたいというね施設を、住居をね、そういうところはどういうふうに活用されているか、その辺もねしっかりと見極めながら、今後ですねおっしゃるようなやるサテライトオフィスに対する要請としての対応もしてまいりたいというふうに考えています。
2番高橋議員、
はい、今の町長の答弁を、お聞きしてますとね、せっかくその例 の, その基本戦略、総合戦略で、しかもこの新規事業として、トップにこの掲げてありながら慎重に見極めるというと、どうもなんかその辺での町長 の, その意気込みというか全く感じられないというのはちょっと残念です。せっかくその施政方針、今年新年度のですね令和5年度の施政方針の中で、総合戦略の取り組みを着実に実行するというふうに、述べておられるんだから、その積極的なそんなやっぱり、足跡をですね 何らかの形で新年度でですね示していただければと、そう思います。次の質問に入ります。今度は2番目で新規住宅団地造成で、どうして出雲崎町では公園緑地がないのかということでお尋ねいたします。これは正直言いますと、私が町民の何人あの方というか、この地下間の、ね、山屋に近い方から尋ねられたというか、川東団地とか あるいは近隣のお子さん持つ親御さんからの声なんです。それで、せっかくですね今の第2期の造成工事が今もうなされてますけど、進展してますけれども、いわゆる別型にから3号2まで の国道のところでね、直角にするのと川東深町団地の、方と この交差するあそこのところのと住宅団地とのその中が、ある意味では非常にそのなんでそこだけ残したのかなと、非常に疑問に思うというか、素朴なですね形でここまできれいにしちゃって、そして、その遊具を作れとかなんとかということはなくてもいいから、平らにですねしてあるだけでもいいのではないか。今のままですと、今はまだ枯れ草になってますが、あれが草生えてくるとね、やはり、どういうふうな、事件事故が ないとも限らない。だったらもうきれいに、視野が見通せる方が私はいいのではないかと。そうその費用と効果から見てですよ、造成等々で、費用がかさむとはちょっと思えない。何かそのこの次をまた考えるっていうならば、差し支えなければそれを、披露していただきたい。そうでないと非常にですね不可解だなというのは率直なところなんですが、町長いかがですか。
町長、
高杉議員さんのご質問はですね、現在造成中の山屋団地について、触れておられるわけでございますが、もう率直に申し上げましてね、現在の旧区画の土地を確保するということはですね非常に至難の業でございましてですね、現在の段階ようやく土地を確保したって申し上げますのは、隣にですね非常にですね畑作を一生懸命何十年何もやっている方がおられるんですよ。この方々のね了解を得るにはね、これはやっぱり大変厳しい。現在ですね確保した用地をギリギリの線までですね、いわゆる取得可能な限りですね努力しながら用地を確保したという一つの段階がございますので、その辺のですね事情は一つ十分ですねご理解いただきたいというふうに思っておるわけでございますので、限りなく私たちも努力しながら現在の用地を確保したという段階でございますので、現在ですね、率直に申し上げますと本当におっしゃるようにね、いわゆるその道路が交差する空き地をですね全部買収したいというところでございましたが、これは到底不可能ということでですね、現在の旧区画を一応ですね確保しながら今回造成中、まもなく今年中に新年中に売り出したいというふうに考えてますので、そのようにまたご理解いただきたいと思います。
2番高橋議員。
はい、畑で熱心な方がおられて今難航していたということは理解しました。しかしただそれはそれとしましてね、全庁的に見てその海岸地区は空き地のなりがあるんですが、一番 その山やなり一番の川町の中心部の住宅地、そこがですねいわゆる緑地もないというふうなことは、ある意味ではなんかね、子どもさんはそれは何年かでもすぐ大きくなって、だからそのせっかくの遊具なり何なりを入れたとしても、その辺での費用を考えると大変その、その先の活用利用を考えるといろいろな問題があるということも漏れ聞いておりますけれども、ただいずれにしても
なんか普通ならば緑というものを、いわゆる平らな緑地ですね、そういうものの必要性ということをどうしてもね、私には今の町長 の町の今のまで その住宅団地造成に関わることでいうと、その辺のアンバランスが私には感じられるんですけれども、その辺はできるだけそういう用地をなんとか今後は用意するというふうな方向性というのは考えられないんですが、その辺どうなんですか、
町長。
まあ、緑地公園というご質問で、設けるべきではないかというご質問でございますがですね、まあ、これはですね、まあ、一つの規制がございましてですね、ある程度を大区画の中 ですね、住宅団地なりを作る場合には都市計画法において確実にですね、緑地帯を設けなければならないという規約がございます。そのためにですね、うちもですね、深町あるいは川東等々につきましては公園を作っております。そして現状といたしましてね、まあ、率直に申し上げまして、今その公園をですね、維持するに管理するに大変だという声も聞いております。子どもたちはあまり利用しないんですね。まあ、言うなればね、次回からも発言がございますように、これからの公園というのはですね、やっぱりある程度ですね、いろいろな総合的な包合的な施設がですね、整った中で子どもたち、あるいは親子がですね、そういう一つの公園を利用すると。いう一つの思考が強まっておりますので、だから川東深町で作った団地はあまり活用されておらない、そういう現状からいたしまして、町はですね、キラリを中心としたね、大きな公園を一つ今計画中であり、そういうものにですね、やっぱり今は車づれですし、特に子どもさん一人で遊ぶというような状況はないんですね。親子でやっぱりそういう公園でですね、いろいろな意味のまあ良くなり、あるいはですね、いろんな健康づくりなり、いろんな面のスキンシップを図れるような施設を要望しておられるわけでございますので、町はそういう要望に応えながらですね、今後そういう造成をしていきたい。例えば今ね、山や旧宅団地の中に緑地帯を作る、これはちょっと無理ですね。そして緑地帯というのは、これはね、いわゆる都市部におけるね、皆さんの思考であって、そうですね、それにまあ、恵まれた、ね、森林環境もあるわけでございますので、私はやっぱり緑地帯というよりもね、子どもたちが本当にですね、親子連れでしっかりと楽しまれるような公園作りを今計画しておりますので、山屋の団地にああいうものを作るということは、これはね、やっぱり主はですね、団地を作ってよそから大勢の皆さんにおいでをいただきたい、このものが今までもね、伊豆の気持ちは成功しているわけでございますので、ああいう小規模のところにはですね、緑地帯公園は考えておらない。ただし今後ですね、40区画とかあるいは50区画、そういう造成をするならば、当然高橋議員さんがおっしゃるようなね、そういうものを設けなきゃならない、いわゆる法律もございますので、それなりに対応していきたいというふうに今考えています。
2番、高橋議員。
はい、一応町長のおっしゃっていることは理解はできるんですが、一応そういう声があるということは十分認識しておいていただきたいんです。で、本当にフラットにこう全体を見ても俯瞰して見てもですね、やっぱり、私は町民の声もなるほどなといううなずけるところもところがあるもんですから、これを申し上げたということです。まあ、いずれにしても今回私はこの町やオフィス誘致事業ということがこの先ですね、どういうふうに進捗されるのか、これは担当は大変だと思いますよ、正直言いましてね。というのは企業の側のやっぱりいろいろな選別をくぐり抜けなくちゃいけないんで、確かにそういう意味で言うと費用と効果を考えるとなかなかね、足を踏み出せないって、これも分かります。しかしせっかくここまで歌ってあるんですから、なんとかね、これは形に表していただきたい。そしてまたなおかつ、緑地に関することは町民の声もですね、ぜひともその利用度 その満足度を高めるような意味でもですね、なんとか施策の一端に組み込むべきであるというふうに申し上げて、私の今回の質問は終わります。